移住特集、帰って暮らして会津若松。本市の人口は平成7年の13万7千人をピークに減り続けており、最近では毎年1000人以上のペースで減少しています。一方で市の相談窓口や支援制度を利用して本市に移住した人は増加していて、昨年度には100人近くになりました。この特集では、本市に移住した皆さんに移住のきっかけや会津地域の魅力、現在のライフスタイルなどのお話を伺います。また移住を考えたり、実際に移住したりする時の不安を解消するために利用できる各種支援制度を紹介します。生まれ育ったふるさとへの U ターンを考えている人、田舎での暮らしに興味がある人、家族の都合で移住する人、ライフスタイルが多様化する現代において、本市へ移り住む理由は様々です。この機会に、あなたも本市での暮らしについて、身近な人に伝えてみませんか？問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1202。 ケース1、UI ターン。移住前に思い描いていた通りの生活を楽しんでいます。写真右から、板橋一花さん、優穂さん。今年から本市に移住。移住を考えている人へのアドバイスは、まずは移住先の窓口を積極的に利用すること、そして実際に土地を訪れ雰囲気を感じてみること。一花さん、お二人の写真が載っています。本市への移住のきっかけを教えてください。優穂さん、進学で一度は会津を離れましたが、子供の頃から会津の自然が大好きで、いつかは地元に戻りたいと思っていました。妻も地方での自然に囲まれた暮らしを希望していたので、Uターンすることにしました。一花さん、夫のUターンを機に会津に移住しました。人混みや満員電車に悩まされることのない、ゆったりした生活が気に入っています。会津に来てから、保護猫の支援などのボランティア活動に参加していますが、これも会津での生活で気持ちに余裕が生まれたからこそなのだと思います。本市での仕事とこれからやってみたいことを教えてください。優穂さん、 IT 系の企業で仕事をしています。大学院では植物の生育について専攻していたので、将来的には IT を活用して会津の農業や自然環境の課題を解決したいと考えています。一花さん、市内の事業所で障害者雇用を主に担当しています。会津でも学生時代の専攻分野を活かせる仕事に携わることができてよかったです。また、私自身が台湾をルーツに持つので、今後は仕事でもプライベートでも言語や文化の相違などで支援が必要な人に関わっていけたらいいなと思っています。それから、自然豊かな環境にいるので、登山などの趣味の時間も充実させたいです。実は登りたい山リストも作ってあるんですよ。ぜひ磐梯山にもチャレンジしてみたいですね。板橋さんの移住履歴。一花さんは和歌山県から東京都、台湾、茨城県、福島県の順です。優穂さんは福島県、茨城県、福島県となっています。大きな写真が一枚あります。二人とも猫を抱いた写真です。小さな写真が一枚あります。添え書き、元保護猫で愛病のチャビと、保護猫の譲渡会で チャビを迎えたことがきっかけで、子猫の一時預かりなどのボランティア活動を始めたという。写真は、キャットタワーに登っている猫を挟んで、お二人が笑い合っているところです。写真終わり。ケース2、アイターン。働く人にヨガを届け、人々の人生を豊かにしたい。須田舞子さん、ヨガ、サップヨガインストラクター、キャリアアドバイザー。大阪府出身、2022年より本市に移住。移住する際に大切にしたことは、地元の人とのつながり。本市への移住のきっかけを教えてください。もともとは趣味のスノースポーツのために会津地方を訪れていました。当時は東京でキャリアアドバイザーの仕事をしていましたが、なかなか自分の時間が取れず転職を考えていました。そんな時にヨガに出会い、それが自分に向き合う時間や今後の人生について考えるきっかけになりました。その後、知人から磐梯町でのゲストハウスの立ち上げに誘われて、会津地方への移住を決意しました。移住後、ゲストハウスの運営からは離れましたが、ヨガに出会い、大きく人生が変わった経験から、以前に取得していたヨガインストラクターの資格を生かして、自然豊かな会津で仕事を続けたいと思いました。会津でもたくさんの人にヨガに触れてもらい、多忙な生活の中でもリフレッシュできる時間を楽しんでほしいですね。本市の魅力を教えてください。会津若松は大自然を楽しめる猪苗代エリアにも隣接していますし、ヨガ教室のインストラクターとして会津各所に出向くことが多い生活の拠点としてちょうど良い立地です。交通のアクセスが良く、住まいの選択肢が多いのも魅力的ですね。将来的には磐梯山を眺めながらリラックスできるような場所にヨガスタジオを立ち上げて、もっとたくさんの地元の皆さんに癒しの時間をお届けしたいです。須田さんの移住履歴。大阪府からアメリカ合衆国、大分県、東京都、福島県の順です。写真があります。ヨガをしている須田さんの大きな写真が載っています。また小さな写真が3枚あります。1枚目、この日は会津美里町で働き世代向けにヨガ教室を開催、7月3日。2枚目、猪苗代湖畔でのヨガ教室の様子。3枚目、猪苗代湖畔に立つ須田舞子さんの写真があります。ご利用ください。移住・定住支援制度。相談する。市内ではもちろん東京都内でも移住の相談ができます。福島暮らし相談センター、東京都内。移住と就職の相談員が常駐し、市と連携して相談に応じるワンストップの窓口です。ところ、受付時間。東京都千代田区有楽町 2-10-1、ふるさと回帰センター内。火曜日から日曜日の午前10時から午後6時まで。祝日やお盆、年末年始を除く。問い合わせ、福島暮らし相談センター、電話 03-6551-2989。 市の職員が伺います。都内で出張移住相談会を開催。東京都内。詳細は市や市定住に地域居住推進協議会などのホームページなどをご覧ください。第2回出張移住相談会 in 東京、時8月24日土曜日、 午前11時から午後5時、ふるさと回帰フェア、時、9月21日土曜日、午前10時から午後4時30分、第3回出張移住相談会 in 東京、時、10月19日土曜日、午前11時から午後5時、福島暮らしと仕事フェア、時、11月9日土曜日、午前11時から午後5時、問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1202。 小さな写真が1枚あります。男性2人と女性の方、相談している様子です。市定住に地域居住推進協議会、会津若松市内、移住に関する相談に応じます。オンラインでの相談も可能です。窓口を利用する際は事前にご連絡ください。ところ市役所大手町第二庁舎2階地域づくり課内、受付時間平日の午前8時30分から午後5時まで。申し込み問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1202。 QR コードがあります。出張移住相談会について、福島暮らし相談センター、市定住に地域居住推進協議会の3つです。準備する、就活、住まい探しなどの移住の準備のため市内を訪問するときに、宿泊、宿泊費の補助、米印、交通費の補助を利用した人が対象。宿泊費の2分の1以内、上限は1泊2500円まで、その他の支援制度と併用した場合、上限は1泊5000円まで。移動、レンタカー利用料などの補助、米印は交通費の補助を利用した人が対象。レンタカー、シェアカー、タクシーの利用料を補助、1日の上限は5000円、2日間の利用まで。移動、交通費の補助、基準額、東京都から訪問8000円、神奈川県から訪問1万円。支援制度の利用には要件などがあります。利用の際は必ず事前にご相談ください。移住する、Uターン、孫ターン、祖父母が住む地域への移住、などをする人に、移住、Uターン等移住給付金、本人か両親、祖父母のいずれかが過去に本市に5年以上居住していた30歳以下の人が県外から移住し、就業などの要件を満たした場合に支給。もう一つ、移住、移住支援金、東京圏、東京23区内に5年以上居住していたか、通勤・通学していた人が本市に移住・就業などの要件を満たした場合に支給。この2つは、給付額、単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円、プラス18歳未満の子供1人につき100万円。次に、奨学金。奨学金返還支援。県外から移住したか、市内の大学などを卒業した30歳以下の人が、市内に本社がある事業所などに就業した場合に支給。給付上限は月1万5000円まで、最大5年間。住まい、住宅取得補助。40歳以下で県外から移住し、市内の住宅を取得した場合に支給。 給付上限は最大70万円まで、県の補助制度と併用した場合、最大170万円給付。住まい、家賃補助。40歳以下で県外から移住し、市内の事業所などに就業した場合に支給。給付上限は月2万円まで、最大12ヶ月間。私たちも利用しました。利用者の声。先のページにも登場した、板橋いちかさん、ゆうほさん。支援制度を利用できると、移住の不安が和らぎますし、後押しにもなります。積極的に使いたいですね、いちかさん。市の窓口に相談してみて、自分たちに当てはまる支援制度があるとわかることもあるので、事前の相談が大切だと思います。ゆうほさん。利用した支援制度。Uターン等移住給付金。結婚・新生活支援事業など。もっとあります支援制度一覧。移住支援制度の一覧の QR コードが載っています。